ロックンロールバーにはですね、シンディーローパーの写真があったりしますね。
もうちょっと説明欲しいな、ともくん。
え、なんですか？
あの、聞いてる人は、
先週続き。
聞いてる人は1週間。
楽しかった思い出の話です。
うん、わかるわかる。あの、2日目のお話だよね。
オーナーがですね、その、
ともくん、ともくん、ともくん。
はい、どうしました？どうしました？
もっとともの理不尽なダイス8周年企画、と、は、も、い、の青春18切符8万円の旅の2日目。2日目。仙台での。
二日目が、そうですね。二日目が終わりまして。
終わったけども。
で、青葉城にある五国神社、またその五国神社の横にですね、あの、記念館がありまして、ね。
話を聞け。
記念館見ましたよ。
二日目の夜のロックンロールバーの暑い夜のお話も聞きたいから、うん、もう一度お話欲しいな。はい、
楽しかったです。いやー、ただですね、ネズミさん多分仕事お忙しかったんでしょうね。そのタイミング僕お邪魔しちゃいまして。ね、うん、いやー、本当にいろいろとお世話になりました。楽しかったです。あの、仙台はまた必ず行きます。
いやー、いいよね。いいところだよね、仙台ね、本当に。
はい。
ロックンロールバーってちなみにどんな形だったの？
うん。普通のバー、居酒屋の形なんですけど、中にロックの写真とかロックのグッズとかで、なんていうのね、こう、モニターがあってそこでロックの PV が流れながら、ずっと音楽かかってる感じです。
ああ、じゃあその形状としては普通の居酒屋さんのようなイメージ。
はい、普通の居酒屋でしたね。はい。
だけど
いや、でもそこで食べたホヤがですね。
ホヤ、はいはいはい。
ホヤうまか。いや、私今まで食べてきた中のホヤの中で、
うん、
ホヤってちょっと臭みがあるじゃないですか。
癖があるよね。うん。
その臭みが好きっていう人、僕臭み好きな人間なんですけども、
うん、
臭みがないの。
臭みがないけども美味しい。
ないと、
うん、
あ、なるほど、こういう爽やかな感じになるんだと美味しかったですね。
じゃあ日本酒行った。
で、3日目行きました、行きました、行きましたね。で、3日目の朝も本当スルメさん、ありがとうございます。スルメさんに教えていただきまして、
はい、
青葉城ですよ。青葉城いいね、天気も良くて、
うん、
あ、もう青葉城声歌を歌いながら
言っちゃった、俺が言う前に言っちゃった、
はい、もう楽しい、もう本当楽しかったです。本当ありがとうございました。
素晴らしい思い出になったね。
でも、ここで、
うん、
正直、これがメインイベントなので。
そうだね。あの、仙台に行って、ネズミさんとスルメさんに会うと。
そうです、そうです、うん。この夜がメインイベントなので、
うん、
ここが終わったらですね、もう、あとはもう帰り道です。
まあ、往復というね。
二日来て、来た道を、三日で帰ります。
うん、うん、まあ、それはなぜかというと、フェリーがあるからね。は
い、まあまあ、それもそうですけども。
うん、
そして三日目。三、
うん、
日目はですね、二日目はもう弾丸でしたけども、三日目も、
うん、
まあ弾丸です。
弾丸なんだ、時間がね。
まあ、えっちらおっちらと、電車に揺られまして、
うんうん、
で、電車に揺られて向かう先は秋田です。
ああ、やっぱりその経路になるんだね。
ただですね、
うん、
ちょっと違うのが、
うん、
先ほどはですね、
うん、
青森から弘前、大館、横手、仙台と、
うん、
来たんですけど、今度帰り道は仙山線。
仙山線。
仙台の仙に山形の山なんでしょうね。
あ、なるほどね。はいはいはい。
山形経由で秋田に向かう方乗りまして。
ほうほうほうほう。
これがね、いや、うん、まあ、来る時も、
うん、
東北の風景見ながら来てて、あの、御三年っていう駅があったりとか。
漢数字のことさん？
後ろの3年。はい。
あ、前9年5、3年のか。
そうです。前9年5、3年の駅の5、うん、3年の駅があった近所にある駅っていうことで。
うん、ああ、そうなんだ。
5、3年の駅の跡地が見れると。
へえ。
まあ、多分、原っぱなんだろうなと思うんですけど。っていう駅が来るときあったんですけども、
うん、
帰り道も面白い駅がありましてね、
うん、
まず一つ、面白山高原駅。
え、名前が？
はい。面白山高原駅。
すごいハードル上がったよ。
でしょ、うん、面白山高原駅ですよ。
うん。どんな駅？
これがね、面白くないんだわ。ほんとごめん、最寄りに住んでる方とか、そこの駅ね、思い入れがある方いたらほんと申し訳ないんですけども、今までね、いっぱいその御三年駅とか、
うん、
もう奥州平泉だったらこうあるじゃないですか、こう、
あるね。
ここ行ったら中尊寺金色堂見れるんだとか、
はいはいはい、
あと他にもですね、小野小町の里とか、
うん、
なんかそう、結構やっぱ、ほ
とんどいるん
ですよ。そうです。さっきのね、中堅八甲ふるさととか。
そうだそうだ、言ってたね。
はい。おもしろ山高原駅は何にもないけど、ただ名前がおもしろ山高原なんですよ。
なんか由来は書いてなかったな。あ、まあ通っただけか。うん、
通っただけですし、ただ駅名の、うん、あの看板がポツンと置いてあって。
寂しいな。
一瞬ね、降りよっかなと思ったんですけど、
うん、
ん？と思ったんですけど、
うん、
やめとこうと。ここで2時間とか待たされたら、発狂すると思いました。
面白山高原駅なの、
ね、面白山高原駅近辺に住んでる方ごめんなさい。あの、もしかしたら私の知らない面白いとこあるのかもしれないし、発狂はしないと思う。しないと思うんだけど、うんうんうんうん、ちょっとやめました。申し訳ない。
なるほど、なるほど。
そして面白山高原駅を過ぎて、もうちょこっと行きますと、
うん、
覗き駅。
覗き？
はい。
ちょっと卑猥だね。
これをね、卑猥と思うね、もちさんが卑猥なん
ですよ。いや、今言い方そっちでしょ、絶対。
覗き駅。
もう卑猥な方にしか持ってってないでしょ。
この覗き駅が、及ぶ。及ぶってあるじゃないですか。何々及びの及ぶ、及び。
はいはい。うん、ノアの、ノアのっていうか、なんちゅうんだろう。うん、
あ、まあまあ、そうです、ノーみたいな
感じです。ノーで
しょ、はい、そうそう、うん。はい。に、位置とか、位とかの位。
うん、
と書いて、覗きって読むんですよ。
珍しいね。
はい。だから、あ、覗きってこうやって書くんだと思いまして。で、そうやって思いながら、
うん、
ちょっと覗きに行ってくるわって僕が言ったらなんかいろいろ捕まるんだろうなと思って。
あらあら、うまいね。うまいこと言ってね。
でも、このあたりの皆さんはきっとちょっと覗きに行ってくるわって言うんでしょうね。
そうだね。
はい。いやー、なかなか、面白山高原よりも随分面白いなと思いました
。ひどい、ひどいよ、ディスり方が。
本当ね、面白山高原駅近辺にお住まいの方、メールください。どこが面白いか教えてください。本当にお願いします。
怖い、喧嘩売るんじゃないよ。やめなさい。
喧嘩しない。これはね、本当に知りたいの。マジな話で。
違う。
そもそも、由来を知りたい。
そうそう、違う由来があるのかもしれないでしょ。
もしかしたら近くにね、おもくろ山とかあって、おもくろ山、面白山とか、そういうあれなのかなとか、いろいろ考えたんですけども。
なるほど。
まあ、でも本当ね、すごくいいとこでしたよ。
うん、うん。
ああ、素敵なとこだ。いや、東北はね、どこも素敵でした。素晴らしい。
車窓はどうでした？そちらの山形の方を通っていくと。ね、
あの、うん、これね、全体的になんですけど、
うん、
僕ら住んでる北海道って、
うん、
遠くに山があるじゃないですか。
遠くにある。
はい、もう平地がバーっと続いて遠くに山があって、
うん、
山遠いなーって思うじゃないですか。
思う。
ただ東北行きますと、うん、あ、右側に山あるんだなーって、まあ多分電車が走ってるとかそういうとこ走ってると思うんですけど、
うんうん、
でふっと左見たら左側もすぐ山なんですよ。
おー、なるほどね。
その山と山に囲まれた中にこう集落っていうんですかね、町があったりして、あ、風情があるなあ、いいなあと思うの、歴史感じますね、
うんうん、
でその風情を感じ、集落の中に急にソーラーパネルがブワーって流れしてて、
あ、それはね、今
ソーラーパネルか
と、北海道でも問題になってるからね。
まあまあ、あれはね、とっ捕まえましょう、
うん、
はい。さあ、そんな感じでこの日3日目、
うん、
秋田で一泊です。
お、いいね、秋田。
はい。で、私、秋田の観光名所をスルメさん、ネズミさんに聞いておりまして。
はいはいはいはい。
で、秋田。
うん。
まず、千秋公園というところをスルメさんに教わりました。
千秋公園、はい。
はい。そして、ネズミさんからは、
うん、
アトリオンというところを教わりました。
アトリオン、はいはいはい。
このアトリオンはですね、こう、ホールもあって、
うん。
で、地下にお土産屋さんなんかもあって、この秋田の名産が揃うよってとこなんですよ。
あら、おしゃれ。いいね。
で、私、アトリオンに行きまして、
うん、
まあ、秋田の美味しいものをたくさん見ながらですね、
うん、
ここでネズミさんに教わった、日本酒を買おうと。
うん、あー、いいね。日本酒うまいからね。
はい。で、わたやという日本酒を教わったんですよ。
はい。
このわたやが、綿、わかります？
糸編の？
そうです、糸編の綿。に、
うんうん、
屋台の屋。
はいはいはい。
で、綿屋という日本酒なんですけども、
うん、
これ、実は、宮城の日本酒だったんです。
あら、宮城の日本酒が秋田にあったと。
いえ。だから、ほんと、僕、酔っ払って朝4時頃とかに聞いてるから、
うん、
仙台出る前に買うべきだったんですよ。
おー、なるほどね。はいはいはいはい。
ただ、
うん、
僕、秋田の日本酒って勝手に勘違いしたんで、
はい、
秋田のこのアトリオンさんにお伺いしたときに、うん、店員さんに、すいません、わたやという日本酒が大変美味しいと伺いましてと。
あらららららら、ちょっと悪気はないけど、はい、あらららららだね。
ありますかと聞きましたところ、
うん、
店員さん、もう秋田のこと詳しいんで、
うん、
いやー、ないですね、と、
うん。
ちょっとうちでは扱ってないですね、と。
なるほど。
わたやってどういう字ですかということで先ほどのわたとやを教えまして、
うん、
いや、ないですと言われて、あ、そうですかと、いや、ありがとうございましたとお話しさせていただきまして、うん、で、アトリオンの店内をぐるぐる見ますと、
うん、
一人の店員さんが、
うん、
お客様と、
うん、
お客様、先ほどお伺いありました。わたやは、
うん、
宮城の日本酒でございますと。
あら、丁寧に教えてくれたんだ。
そうなんです。僕が、
うん、
あの、聞いて、多分向こうはプロ意識なんでしょう ね、
そうだね。
知らない秋田の日本酒があるかもしれないってことで検索して調べたんでしょう。
うんうんうん、
そしたら、わたやが宮城のお酒出てきて、
あらららら、
これは宮城のお酒だからここにはないと、
うん。
で、そのことを教えてくれまして、
うん、
ぜひ宮城でお買い求めくださいと。
あら、優しい。
いや、ありがとうございますということでですね、うん、たんまりと、お土産を買い込みました、
うん。そうだよね。そうだよね。
はい。はい。
心意気を買った。
アトリオンは本当に本当に親切でしたね。素晴らしかったです。
いいね。来る人来る人が幸せな気持ちになれるっていうのは非常にいい場所だと思う。
はい、で、秋田の駅近くに千秋公園とございまして、この千秋公園が、
あ、スルメさんが言ってくれてたってことね。
はい。
うん。
佐竹市のお城があったところでして、
はいはいはい。
この城跡の公園も見てきました。いや、よかったですね。
よかった。あ、城跡なんだ。
で、この千秋公園のそばにいろいろその会館とかなんか音楽堂とかなんかいろいろあるんですよ。
うん。
ちょっとそこまでゆっくり見れなかったんですけども、いろいろありまして、あ、このあたり一帯がいい、なんかこう、街のシンボルというか、
うんうん
うん、で、ここのお城の堀が残ってるんですけど、水がこう、溜まってて。
はい。あ、水も入ってるんだ、ちゃんと。
はい。ここに、ハスの葉がブワーっと並んでるんですよ。
あー、おしゃれだね。
これは今、ハスの葉だけでも綺麗だけど、花が咲いたら綺麗だな、うん、秋田もまた必ず来ようと思いましたね。
なるほど。
秋田いいとこでした。で、私、その後、その公園からホテルに向かいまして、
うん、
で、ホテルに荷物を置きまして、うん、この日、もうまっすぐ秋田まで来たので、ちょっと時間余裕あったんですよ。
あ、よかった、よかった。
6時ぐらいですかね、ホテル着いたの。
その時も、もう、宿は、その日、はい、予約を取ってって感じ？
ここはもう全然毎回予約取ってて。
あ、
で、ここはですね、はい、チェックイン何時でもいいって言われました。で、私、もう着きまして、
うん、
よし、じゃあお風呂に入ろうということで、またお風呂に入りながら髭を剃りまして。
なんで？だから、朝剃れるでしょうよ。
僕、なぜかホテルの長風呂、うん、あの、ホテルのお風呂、あの、ユニットバスちっちゃいやつってお湯溜めるのに時間かかるじゃないですか。
まあ、かかるけど、
あれに入りながら時間持て余すのあれなんで、冷えを剃るんですよ。
俺でもあんまり部屋風呂の時はお湯ためないかも、はい。シャワーで済ましちゃうかな。
あ、そうなんですね。私、お湯使うの大好きなので。狭いです。
ね。
狭いんですけども、うん、あの狭い感じが逆に好きですね。
あ
ー。で、6時頃、もうお風呂入って、
うん、
もう綺麗にしたら、
うん、
よし、秋田の街に繰り出そうと。
そうだよね。少し余裕があるんだったら、秋田の美味しい食べ物とかね。
はい。はい、ただですね、私、秋田の、その、うん、全然、リサーチをしてなかったので。
調べていってないってことね。キリタンポぐらいってこと。
あ、でも、キリタンポも別にそんな、キリタンポもそんな別に、なんか、どこ美味しいのかわからんと思いながら。で、
あっさりしてるもんね、確かに。
稲庭うどんもどこ美味しいのかわからんとか。でも、とりあえずわからなかったんで。
ひど。
とりあえず、ノープランの旅なので。
そうね。まあ、どこが美味しい店かっていうのは、まあ、確かに調べないと分かんないからね。
それで私、
うん、
秋田の街に繰り出しながら、
うん、
ツイッターで、
うん、
リスナーさんの皆さんにですね、どっか美味しいところ教えてください。秋田の美味しいところ、キューボって。
あ、そっち？誰か会える人じゃなくてね。
ああ、いや、もう誰か、まあ、ね、教えてくれる人で会える人がいても嬉しかったんですけども。
うんうんうんうん。
誰か何か教えてくださいって言ったら、うん、教えてくれる方がいまして。
いや、優しい方多い、はい。本当にありがたい。
で、この方に教わったおでん屋さんが。
うん、おでん、いいね。
これがね。
うん。
すごかった。
え？すごかったの？
あのね、これ、マジで、
うん、
秋田、秋田の繁華街、川端って言うんですけども、川の反対側の反って書いて川端地区っていうらしいんですけども。
あら、読みにくいね。
ぜひ、もし秋田行かれたら皆さん、川端にある江戸中というおでん屋さん行ってみてください。
江戸中。
はい。こちら、
うん、
96年の歴、あ、ごめんなさい、94年か。94年の歴史があって。
ああ、古い。うん。
あと6年で100歳なんですけども、
うん、うん、うん。
たまたま大人に座ったご夫婦のお母さん、
うん、
おばあちゃんですね。おばあちゃんと同い年だって笑ってました。
うわー元気。
おばあちゃんと同い年って笑ってたんですけども、あの、うん、お隣のご夫婦、
うんうん、
いや、ここのおでんが、
うん、
いや私一軒目行って、一軒目がなんかとりあえず人がたくさんいるお店入ってみようと思って入ったんです。
うんうん、
そしたらなんかチェーン店的な居酒屋さん的なところで、
なるほど、
間違った間違った、飽きてきたなったら秋田っぽいとこ行きたかったなと思って、
そうだよね。
出てそのおでん屋さん入ったらおでん屋さんが早く閉まるんで、あもう1時間ぐらいで閉まりますけどって言われて、
うんうん、
あまあちょっと1時間でも堪能させてくださいっていうことで座って食べたんですけども、
うん
うん、いやーおでん最高でしたね。
すごい声のトーンが変わったもんね。
あのね、
うん、
あこだわったら、ここまでこだわれるんだと思いました。
そんなに、だって、おでんって結構シンプルよ。
おでんってシンプルじゃないですか。
うん。
シンプルだからこそ、
うん。
こだわったら違いが出るんですよ。
ああ、そうか。昔ね、ともくんとさ、はい、3人で、札幌の北口の方のおでん屋さん行って、はい、あそこも美味しかったけど、
あのね、
うん。
ちょっと違いましたね。
全然その専門店的な感じなんだ。おでん。
まずカウンターがこう、この字というか、
なんでしょう。はい、はい、わかるわかる。
カウンターが2面しかなく、全席カウンターの狭いお店なんです。
うん。
で、ちなみにまあ、大将が言ってたんですけども、
うん、
ここ底地は借りてるけど、上の建物うちが持ってるんだって言ってて、
あ、
う、あ、ん。いやーって。雨が降ると雨漏りひどいんだけどって、直すのもね、うん、まあ、お金かかるしね、って言いながら、
うん、
雨降ってなくてよかったと思ったんですけど、
ちょっと焦るよね。
その狭いお店で、
うん、
すっごい雰囲気良くてカウンター座った皆さんお話しするわけですよ。
ああ、いいね、うんうん。
そんな中食べるこのおでん。
うん、
これね、江戸中さんの回し物じゃないんですけども、勝手に回し物になってますけども。
うんうん、
例えば、こんにゃく、
うん。こんにゃく、はいはい。
何日間煮込むと思います？
え、二日とかじゃない？三日？もっと、一日じゃ、あれだよね。二日、三日。
こんにゃく。
うん。
一週間煮込むそうです。
こんにゃくを？
はい。
一週間、どんな感じになるの？そしたら。
これが、すごいです、
うん。
こんにゃくって、
うん、
箸入れた瞬間にプルプルンとして食感があって、
うんうんうんうん、
なかなか箸で切れないじゃないですか。
え、まさか。
箸入れた瞬間に、ほろほろっと崩れてくるんですよ。
美味しそう。
で、口の中に入れると、こんにゃくの食感、こんにゃくの弾力、うんうん、あれを残しながら口の中でほろほろほろほろっと。
絶対美味しい。
はい。そして、卵。
うわぁ、卵。ちなみに、こんにゃくはさ、
はい、はい。
どのぐらい色は染み込んでるの？そんな染み込んでないの？やっぱり。一週間でも。
真っ黒なんですよ。
真っ黒？
で、私、
うん。
真っ黒なんで最初、黒こんにゃくだと思ってたんですよ。黒っぽいこんにゃくあるじゃないですか。
あるね、あるね。はいはい
はい。はいはい。黒こんにゃくだと思って食べてたら、大将が、
うん、
それ、白いこんにゃく、一週間、煮込んだらその色になるんですよ、って。
うわぁ、マジか。
で、だしも、
うん、
そんなにすっごい濃い色っていうわけでもないんです。まぁ、ちょっと濃いめですけども。
うんうんうんうん。
で、見た目しょっぱいのかなと思いきやしょっぱくないんですよ。
うわぁ、うまそう。
で、卵。卵は何日か煮込むと思います？
卵はだって、傷むかもしれないでしょ？
何日間ですか？
一日？
卵。
うん。
三週間。
マジで？マジで？
ってなるじゃないですか。三、うん、週間と。
それだって、そもそもの生卵の賞味期限を超えてるでしょ？はい、まあ、茹でてるけどね。すごいね。
この三週間煮込む卵っていうのも、そもそも、うん、おでんに入れるときって、
うん、
ゆで卵作りの皮むきの、
うん、
おでんに入れんのじゃないですか。
そうそうそう。え、違うの？
殻がついたまま、
うん、
おでん鍋の一番下に、まあ、こんにゃくなんですけども、
うん、
おでん鍋の一番下に、沈めるんです。
うん、生のまま？
あ、いや、もうちゃんとそれは、
それは茹でたまま
を入れて、そこから3週間コトコトコト、このコトコトコトコトも、
うん、
おでんのつゆは沸騰させませんので、
うんうんうん、
ずーっと沸騰しない温度で、で、最後、お店閉めた後に具材を全部避けて一回沸騰させるらしいんですけども。
すごっ。
その3週間、うん、殻がついたまま、煮込んでて、
うん
うん、でも3週間煮込むと殻があろうがなかろうが、
うん、
黄身の真ん中の芯までじっくり味が染み込んでるんですよ。
うわ、食ってきたんだ。羨ましいな。
うまかった。
うまいよ、ね、それは。
で、江戸中の大将が、
うんうん、
ラジオ好きだって言うんで、
おうおう、
僕、ポッドキャストやってるんですって話をして、あ、そうなんですねって、僕、ラジオ聞きながらよく、なんか、作ったりしてるんですよ、みたいな話して、
うんうん、
僕、ラジオ好きだと思って。で、地元の FM ラジオ、
ほうほうほう、
を聞くと、ただその地元っていうのが、
うん、
なんか、日本全国のコミュニティ FM ラジオが聞ける、そのアプリがあるらしくて、いや、北海道の FM ラジオよく聞くんですよって言ってたんです。
エアジーとか？
エアジーはコミュニティじゃないじゃないですか。コミュニティ FM だから、例えば、小樽のなんたかとか。
はいはいはいはいはい。その土地その土地のね。
FM イルカって言ってましたね。FM イルカを聞いてるって言ってました。
なるほど。はい、探してみよう。うん。
で、あと、秋田の山菜の匂ってのがありまして。
匂、うん、
はい。この匂も美味しかったですね。
え、ごめん、想像つかないんだけど、どんな野菜？ニラみたいな。
多分、味的には吹きの、
あ、
上品なものって言ったら、もちさんに伝わるかも。で、
はいはいはいはい、
その匂は結構この筋が多いんで、その筋を一本一本綺麗に抜くんですって言ってたんですよ。だからもう、
丁寧な仕事だ。
いやー、こだわってやってるなと。
うん、
で、
うん、
ここで、お知り合いになった先ほどのご夫婦がですね、はいはい、秋田でお知り合いになって、で、結婚する前からこのおでん屋さん来たと。
え？すごくない？うん。
一緒に東京で暮らして、
うん、
で、その東京で暮らしてた、まあ東京でお仕事した旦那さんなんですけども、
うん、
その東京から秋田に連れて帰ってきたっていう奥さんだったんですよ。
秋田に連れて帰ってきたんだ、奥さんが。
はい。で、もう一人の方が、東京から出張とか来ると、秋田駅近郊で飲むんですっていう人で、うん、で、今日たまたまここ来てたんですっていう方と、その方が帰った後に地元の方も来て、まあ皆さんと仲良くお話しさせてもらって、楽しかったですね。
いや、そこは行きたいな。はい、駅近いの？
駅ですね、うん。駅から歩いて10分、15分ぐらいですかね。
ああ、絶対行きたい。秋田駅からでしょ？
はい。はい、ぜひ、川端地区の江戸中、入ってください。ちなみに私、秋田で、
うん、
秋田美人とお知り合いになりまして。
え？すごいじゃん。まあ、
私、お酒飲んでる時は大体モテるんで。
それは勘違いしてるだけじゃないの？
え？まあ、そうですね、美人の方とお話しして、まあ、
はいはい。
居酒屋でちょっとまあ近く座ってるから、ちょっと、まあ、二言三
言。
うん。ね、四言五言。
うん。
6個と7個と8個
くらいおしゃべりするんですよ。言い方よ。たくさんでいいじゃん。
まあ、キャッキャキャッキャとお話ししましてね。で、はい、その方が、まあ、私もホテルに戻して、その人も帰るってことで、いやー、うん、じゃあまたいつでどっかでって、いやー、秋田美人と知り合えて、いやー、楽しかったですよ、みたいなこと言いましたら、
はいはい。
その方が、私、うん、愛媛美人ですと。
愛媛、はい、
愛媛から引っ越してきたばかりの愛媛さん、愛媛美人ですって言うんで、
ありゃりゃりゃ。
秋田にいた美人だと。
そうだね。はい、そうだね。
いうところでございます。さあ、そして4日目でございます。
はい。
4日目。
まあ、ここまで十分満喫してるけど、ともくんさ。
はいはいはい。
まあ、最後にね。
はい。
まあ、まあいいや、最後に撮っておこう。
うん、お願いします。じゃあ最後にしましょう。
はい。
で、秋田、朝、出発しまして、
うん。はいはい。
で、ちょっとですね、ちょっと先日飲みすぎましたので。まあちょっとこの日はですね、スタート。いや、そもそも、昨日と今日。
あ、まあ、その、ちょっと時間に余裕があ
ったんで。
はい、時間に余裕があったので。
うん、
あ、いや、まあ、それというか、まあ、時間にちょっと余裕があったので。
はい、はい。
で、まあ、秋田をちょっとゆっくり出発しまして。
うん、うん。
で、八戸からフェリーに乗るってのがあったので。
はい、はい、はい、はい。
まあ、青森方面に向かうわけですよ。
うん。
で、青森方面向かってる最中で、ポツポツ雨が降ってまして。
ああ。
あ、もう雨も降ってるし、もうすぐ八戸行っちゃおうかな、フェリーターミナル行っちゃおうかなと思ったんですけども。
うん。
三内丸山遺跡っていう文字が見えまして。
三内丸山遺跡。うん。
はい。憧れの地、三内丸山遺跡ですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。これはいかんと、と。
なるほど。
で、もう脳内でバーッと計算しまして。
うん。
新青森駅で降りてシャトルバス乗ったら全然行けるって
。おー、すごいね。もう青森にも詳しくなっちゃって。
でも、
うん、
雨めっちゃ降ってるんですよ。
あー、そこはね
で、三内丸山遺跡、だだっ広いとこで屋外のところが広いんで、
うん。
どうしようかな。よし、行こうってことで行きまして。
早っ。うん、決断早
い。三内丸山遺跡をですね、もう憧れのあの、でっかい櫓とか、
うん。
もう全部見てきまして。
うん。
うわー楽しかったなーって屋外を見終わって、よし中の展示館入ろうと思ったら雨が止むと。お、今止むんかいと。
日頃の行いだね。
はい。で、中の展示館も全部見まして、私ですね、時間ないのですよ。時間ないのに、2周しました。
わお、それぐらい面白かったんだ。
もう一周とりあえず、まあ、全部見るごとでわーっと見て、
うん。
もうギリギリまでまだ時間あると。
うん、うん。
あれとこれとあれとあれとこれはもう一回見たいと思って。やっぱりね、私学芸員の資格持ってるんですけども。
はいはいはい。
やっぱね、そういうの大好きなんでしょうね。
好きなんだろうね、やっぱね。
もう見えないところを見た瞬間には、こんなんなってるんだ、へーっと思いながら。で、三内丸山遺跡実際に発掘してる方々。
うん、うん。
その遺跡からできた出土品なんかを洗浄したりしてる方々のとこ見れるんです。
ああ、ともくん、
そういうとこ見ながら、
うん、
ああって、あんな昔やったことあるわーとか、
うんうん、
俺、あのおじいちゃんより俺の方が働くぜとか。
いや、それはおじいちゃん頑張ってから。
まあ、なんかそんな感じで見てたわけですよ。
うん、
で、いや、楽しかったなーと思って、八戸まで行きまして。
名残惜しいね、なんかね、そこまで。
名残惜しかったですね、
うん。
はい。で、この八戸の駅から、僕、バス乗ってフェリーターミナルまで行こうと思ってたんですけども。
お
う
お
う、なんと、バスが1日2本しかないと。
嘘
もうそうなったらタクシーしかないってことで、まあ贅沢にタクシーでですね、移動したわけですよ。
タクシーは何アプリを使って呼んだの、
はい、いえ、駅前で待ってる。
あ、ちゃんと、ちゃんと。
捕まえまして。はい、うん。で、このタクシーの運転手さんが76歳。
頑張るね。
いや、いろいろお話聞いたらですね、この方も、まあ、いやって、私は長男でね、と。
うん。
下の兄弟を学校行かせるために、私学校行かずに働いたんですよ、とか。
うわー、そっかそっか。
私らの時代は集団就職の時代で金の卵なんて言われてた頃なんですよ、みたいな。
なるほど。
それがその東北なまりでですね、言ってくれるわけですよ。で、僕も、もうなんかお話聞いてるうちにもう根掘り葉掘り聞いちゃいまして。
うんうんうんうん。
で、根掘り葉掘り聞きながら運転してると、運転手さん。信号をですね、
うん、
見逃すんですよね。
嘘でしょよ。76歳。
俺、大丈夫って。でも、やっぱね、プロですよ、プロ。
はい、はい。
赤信号を、間違えるではなく、
うん、はい。
青信号なのに止まるっていう。
怖えよ、
どっちだ。安全に安全を重ねて。
怖い、怖い、怖い。
僕ね、あれ今青信号だけど出発してらんな、この運転手さんと思いながら。今メーター回ってるのかなと思いながら、うん、まあ、楽しいからいいやと思って。
まあまあまあまあ、そういうこともあるでしょうね。
はい。で、なんかね、あれうっすら遠回りしたぞと思ったんですけども、でもね、いや、新しくできた道通った方が、時間的には近いんだよねって言うから、あ、一瞬でも疑ってごめんよと。おじいちゃんありがとうと。で、フェリーターミナル行きましたら、ここで嬉しいことが。
嬉しいことが、はいはい。
はい。私、常々こう、ツイッターとかで、
うん。
旅に行くよーとか、東北の人いたら声かけてねとか言ったらですね、
うんうん、
リスナーさんが、
はい。
八戸のフェリーターミナル何時頃行きますって言ってくれて、あ、だいたいこれぐらいに着きます。あ、じゃあ、この時間のフェリー乗るんですねっていうふうに言ってくれまして、
はいはいはい、
そうですよって言ったら、お土産あるんでお土産持ってきますってリスナーさんが、わざわざ駆けつけてくれまして。
もう青森といえばですよね。
青森といえば。リンゴ いやーでも本当ありがたい話で、
うん、
でお土産をたくさん頂戴しまして、
いやー嬉しいね、
はい、で帰ってすぐですね家族の前で広げて家族と一緒に美味しくいただきました、
は
い、
うーん、
いやー大変美味しかったです、ありがとうございます、
ありがとうございます。
やっぱうちの番組、
うん、
リスナーさんいるのかいないのかわからんけどいるんですね。
いるし優しいし、ね、心があったかい、
いやありがたかったです。で、ね、ここで4日目終わり最後の宿泊兼移動でフェリーに乗るわけですよ、
うん、どうでしたフェリーは、
人生初フェリー、
うん、
多分だけど、うん、豪華客船と違って、
はい、
まあ、あの車とか乗っけて移動する本当の移動手段なんで、
はいはいはい、
まあそのなんていうかね、快適なものを求めちゃいけないのかもしれませんけども、
うん、
割と僕は楽しかったし、
はいはいはい、
朝、
うん、
朝のこの甲板に出て見る風景景色、
あ、水平線の向こうにこう、
はい、
太陽が、
朝日がみたいな、はいはいはいはい、あれ見るだけでも、あ、割と価値あるなと思いました。いや割とというかかなり価値があると思いました。
だってそれは船の上でしか、はい、もしくは海岸線でしか見れないよね、はい、海岸線、水平線沿いに。
そうです。
ね、
はい。このフェリー乗るとき、もしフェリー乗る方いて、これから乗るよっていう方がいたら、これ私からのアドバイスです。
はい。
いいですか？
はい。
私が乗ったフェリーは全席指定なので、
おお、なるほど。
並ぶ必要がないんですよ。
はいはいはい。
ただ、並んだ方がいい。
うん、どういうこと？
私、全然知らなかったんで並ばなかったんですけども、
うん。
並んで、
うん。
フェリー乗った瞬間に、
うん、
フェリーの中にあるこう食堂的なスペースあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
皆さんそこにわーっと行ってテーブルを取っちゃうんです。そうしますとそこで、
うん、
テーブルを取って食事しながらお酒を飲み始めるわけですよ、皆さん。
はあ。
そうなると、
うん、
テーブルがいつまでも開かないんです。
うん、
はい。なので座ってゆっくり食事っていうものができ ないんですよ。はい。
ちなみにな
ので、はいはいはい、
フェリーの中で食事は提供してくれるの？
オートレストランっていうものがありまして、
はい。
これが冷凍食品の自販機が並んでて、
ああなるほどなるほど。
電子レンジがあったりキッチンがあったりして、はい、あのご自由にどうぞっていうスタイルなんです。
なるほどね。はいはいはい。
でも私ですね。
うん。
青森、
うん、
八戸のフェリーターミナル行ったら、
うん、
ヒラメの漬け丼がうまいと聞いてましたので、
ヒラメの漬け丼、
はい、フェリー乗る前にですねいただきました、うん、これがねうまかった、
うまかった。
ヒラメの漬け丼をまず食べるわけですよ、
うん、
真ん中にですねすっごい色の濃い卵の黄身が乗ってまして、
おー、なるほど。
まずヒラメの漬けと、まあ、ご飯を一緒に食べてうまいと。
うん。
で、卵を割って卵をまぶして食べるとうまい
と。うまいと。
で、半分ぐらい食べた時に、だし汁を入れて、はいはいはい、ヒラメ漬け丼茶漬けのようにして食うわけですよ。
うまいと。うまいね。これは最高だ。
で、このうまいものを食ってる時に会社から連絡来まして。
え？
私お休み中なんですけども、
はい、
会社から連絡来まして、
はい、
あと この案件なんですけども、ちょっと難航しておりましたと、
うん、
それはこうこうこうで、うん、あ、そんな深く考えてこなくていいから、シンプルに考えてゴールを見定めた上でそこに向かっていく道筋を決めて、それでこっち提案で進めていきなさい、
はいはいはい、
なんていうことですね。ヒラメの漬け丼を目の前にしたら喋ってまして、
もう心にゆとりがあるから、
はい、いや、そもそもの、もう休み中だぞと。電話してくるんじゃないよと。
うん。
こういう形でトラブルになってました。あ、トラブルになったんだねって。でもそのトラブルは大丈夫。それはね、まだスケジュール的に余裕があるし、うん、なんだったら僕が謝りに行くからと。
うん、うん。
電話してくるんじゃないよと。これね、変な話ですよ。業務時間後。
はい。
僕が何を言いたいのに、残業してまでそのトラブルを何とかしたいと思ったんでしょう、若手は。
うんうんうん。
でもね、結局最終的に僕に全部振るんじゃないかと。
あら。
もうそっからもうお休み明けるまでずっとあるですよね。ああ、帰ったら怒られるんだと思いながら。
せっかくいい気分だったのに。
ね、シュンとしましたけど、まあまあそれはいいとしまして。
うん。
で、その後、フェリー乗ってですね、まあ先ほど言った通り、テーブルは早く取った方がいい。
それは知らなかったね。そして、
フェリーのお風呂。一応ですね、はい、大浴場とまでは言いませんけども、まあこう、うん、浴槽があって、体洗うところが、まあ洗い場があってっていうのがあるんです。うんうん、まあ、ちょっと狭い戦闘的なものなんですけども、
はい、
フェリーのお風呂は、入らない方がいい、
うん。あ、ダメなんだ。
これね、私知らなかったけど、
うん、
あの、昔のヤクザ映画の、
はい、
あの、刑務所のお風呂みたいな感じでした。
ピンとこないな
ぁ。これね、
うん、
ディスってるわけじゃなくて、
うん、
お風呂的にはいいの。お風呂としてはいいものなんです。
はい、
で多分僕の入る時間帯も、うん、僕フェリーに入って乗った瞬間に、お風呂入ってさっぱりして、あとはもうお腹もさっきご飯食べたから、自分のスペースでウイスキーでも飲もうと思って、
うんうんうん、
もうすぐお風呂入ろうと思った僕が悪かったのかもしれない。多分同じように考えた方が、
はい、
わってきたんでしょう。
ああ、もう芋洗いみたいになったってこと？
狭い風呂場で、
うんうん、
ただ芋洗いになる前なんですよ。洗い場が開かないから。
ああ、なるほど、なるほど。
後ろに何人も並ぶわけなんですよ。
はいはいはいはい。
なんかそれを見ながら、あ、なんか昔の薬剤画でこんなシーン見たと思いながら。で、もう頭とか洗って、ね、シャンプーとかしながら、こう、チラッと、あの、鏡を見ると、
うん
その、後ろに並んでるおじさんの一物が見るわけですよ。
やった。なるほどね。
近いよって。おじさん離れてと思うんですけども。
並んでるから。
横見たら、うん、どこにもそんな感じで並んでるんで、あフェリーのフロア嫌だと思ったんですよね。
さすがにそこじゃね、髭も剃れないしね。
でも、浴槽はですね、いい温度で良かったですね。良、はい、かったです。で、あとはもう、フェリーのその自分のスペースに行きまして、私あの、一番安い雑魚寝の感じのところに泊まったんで、
一畳ぐらいはあるの？スペース。
そうですね。自分のスペース一畳ぐらいですかね。
うんうんうん、
でそこに寝っ転がって、うん、で、ウイスキーの、ロックを飲みながら、売店で氷で買ったんで、はい、ロックを飲みながら眠たくなるまで、携帯いじるなり、本読むなり。で、フェリー、
うんうん、
全然揺れないんですけど。
あ、揺れないんだ、やっぱり。
ただ、ちょっと揺れてるんです。
ああ、そうなんだ。
ずーっとなんかちょっと揺れてるなと。
ああ、じゃあ気、でも細かい人は気になるか。
なんかすげえ揺れてるわけじゃないんですよ。
そっか。いや、俺はなんかね、まあうん、めっちゃ揺れてるイメージだったけど、はい、揺れることはないんだね、そんな。
そうです、そうです。で、こう横になると、あ、なんかうっすら揺れてるなーと。あとなんかこう、機械、まあモーターの音なのか、ね、エンジンの音なのかわからないですけど、なんか音がうっすら聞こえるなーぐらいで、心地よくなって寝ます。
うんうんああ、ちょうど、じゃあ睡眠導入にはちょうどいいかもしれないね。はい、
で、毛布、400円で1枚貸してるんですけども、
う
ん、
はい。
いらないべーと思ったんですけども、
はい。
割と、ずーっとうっすら寒いです。あ、毛布あった方がよかったなって、借りときゃよかったなって思いながらも、真夜中に行くのもめんどくせえなーって、ずーっとうっすら割と寒いなーって思ってました。ま
あ、夜だしね、海の上だしね。
はい。で、先ほども言いましたけども、朝の絶景を見ながら、苫小牧に着くわけです。
ちなみに、フェリーは何時間、はい、何十時間じゃないでしょ十何時間とか、
フェリー自体はですね、
うん。
8時間です。
あ、そんなもんなのか。
そうです。10時から翌朝6時まで。はい。で、ずーっと揺られながら、八戸からフェリー乗って苫小牧と。で、苫小牧に着きまして、最終日5日目ですよ。
うん。
正直、北海道内はいつでも観光できると思いまして。
まあ、苫小牧まで来たらね。
はい。ま、うん、っすぐ帰宅。午前中には家に帰るという感じで終わりました。うん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
さあ、ここでですね。
うん。
さっきからずーっと気になってと思います。
はい。
もちさん、ちょいちょい聞きますよね。時間はと。
うん。
総移動時間。
はい。
5日間。
うん。
まあ、実質4日間ですよね。最後の日は本当お家に帰るだけなんで。
そうだね。午前中で帰ってるからね。
はい。発表します。
はい。
総移動時間。50時間15分。
うわー、50時間超えた。
素晴らしい。
50時間超えた。うん。
ちなみに一番長かった電車の時間は、
はい。
おしゃまんべ五稜郭間の約3時間。
うん、あ、乗ってる、ずーっと乗ってる時間
ってことね。ずーっと乗ってる時間。で、一番長い待機時間は、
うん
初日のくっちゃん3時間11分。
どっちも北海道かい？
はい。おっしゃる通りでございます。
どっちも北海道かい？
さあ、気になってるでしょ？
気になって
る。時間が来たら今度は距離でしょ。
距離ですよ。
はい、総移動距離。
はい。
参ります。
はい。
1810.8 キロ。
1810.8 キロ？
日本列島が確か3000キロぐらいなんですよ。
半分行ったんじゃない？
行きましたね。
超えた、超えたね。うん。
1810.8 キロ移動しました。
すご。
素晴らしい。ちなみに初日の、
うん。
北海道内移動が およそ360キロ。
まあまあ、それぐらいあるよね、確かに。
はい。なので、正直、北海道内の移動が一番長くて、一番遠くて、で、待ち時間も一番でした。
まあまあまあ、はい、まあまあまあ、まあ、
はい。さあ、じゃあね、もうそろそろ締めようかと思うんですけども。
あれ？あれね？
はい。
ともくん。
気になってんでしょ？
もちろん気になってますよ。
ただですね、その部分に関してちょっと私。
はい。
ルールをちゃんと決めてなかったんですよね。
審議があるわけ？
あ、審議というか、
はい。
例えば、
うん。
切符代。
はい。
新幹線代。
はい。
宿泊代、フェリー代。
はい。
これはまあ含むだろうと。まあバスとかタクシーも含めて。
はい。
お土産は？
だってともくんが8万円を握りしめていくって言ったから、
8万円を握りしめる前に買った、うん、北海道から向こうに持って行ったお土産は？
あ、それは全然なしでいいよ。
え？
え？
ルール変わってくる。
え？うん？
ルール変わってくるよ。
だって、それは、ネズミさんとスルメさんに渡したいがために買って準備したってことでしょ？
いや、ルール変わってくるな。じゃあ、向こうで買ったお土産は？向こうで家族のために買おうとか。そういう風に買ったお土産は？
それは旅行内だから、8万円の中からじゃない？
なるほど。では、再計算いたしまして、発表いたします。
いや、まあ、どっちでもいいけど、はいはい。
じゃあ、今の餅さんルールで発表しますよ。
はい。
いいですか？
はい。
今の、餅さんルールでの結果を発表いたします。
はい。
餅と友の理不尽なダイス、8周年記念。
はい。
友、青春18切符、8万円の旅。
はい。はい、
使った金額、総額は、
だらららららら、バン！
78,594 円！
うわ！うわ、よく！ギリギリで。しかも1000円、1300円ぐらい残したんだね。
ちなみに、
はい。
さっきの、こっちから持っていったお土産代を入れると、
うん。
おおむね、8万円、だいたい8万円、まあ、8万円台です。
うん、台で収めたな。いや、でもそれはさ、こっちから、はい、お世話になってるし、ぜひ、北海道のっていうことだから、旅行
始める。8万円握りしめる前だったと。
うん、そうそうそう、準備段階ってことです。
なるほど、なるほど。お、優しい。じゃあ、クリアです。おめでとうございます。
おめでとう。いや、すごい、すごい、すごい。
さあ、そして最後に、リスナーの方にですね。
はい。
お土産を。
やっぱりもう買ってきてるんでしょ？
買ってまいりました。ただですね。
うん。
荷物を持つ関係と、お小遣いと、あとこの、8万円で納めるっていう関係もございまして。
そうだよね。
お一つ。もしくは、餅が辞退したらお二つ。
ちょっと待って。それはなかなか厳しい話になってくるんじゃない？
まあ、大丈夫。こうやって言ってもね、きっとね、一個も来ないから。みんなね、なんか気使って一人も募集してこないから。応募してこないから。
そんなことないよ。募集してくるよ。
ということで、こちら DM でお待ちしますか？ DM で。
そうですね。DM で。
はい、DM で、あと個人情報を僕にくれる方。
あ、送り先っていうことね。
そうです。住所、郵便番号、住所、電話番号、正式な本名、あと、年齢と、まあ、性別？
年齢別にいらなくない？
スリーサイズ？
いらなくない？
まで僕に教えてくれる方限定でございます。
絶対送ってこないわしたら。
まあね、後半は冗談としても、住所、お名前、電話番号、この3つを教えてもいいよという方は DM で、ご連絡ください。
はい。まあもしくはね、X をやっていない方は Gmail でも、
はい。
大丈夫です、
はい。追ってですね、いつ締め切りかとかそういうのも全然言わずに、なんとなくふわっとやります。
そうですね。まずはこのね、今日9月7日の配信でございますから。
はい。
こちらが終わってから改めて募集をしたいと思います。
はい。はい、まあ、なんか詳細はツイッターで、言うと思います。
はい。
はい。では、そんな感じで、もちととものリフジナダイス8周年記念。
はい。
やってまいりました。
素晴らしい企画で、ともくんお疲れ様でした。
ありがとうございました。もうね、ずっとね、背中が痛いんだよ。うん、
またやってみたい？
水曜どうでしょうの大泉さんの気持ちは分かりました。うん、
あたね、あたね、もうやってみればいいじゃないって。
もう寝れないんだよ。うとうとできないんだよと。
僕はね、ってね。
はい。さあ、そんな感じしますか。もちとともの理不尽なダイス。
はい。
今日はこれにて。え、どうしました？
え？
閉めない。
閉めるよ。
あ、よかったよかった。
うん。
もちとともの理不尽なダイス。また9年目もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこれにて。ではまた。
バイバイ。
もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。